皆さんおはようございます。 FM ハイパーソナリティの佐藤まさみです。日曜日の朝いかがお過ごしでしょうか。毎週日曜日のこの時間は爽やか談話室でお楽しみください。この爽やか談話室は仕事に全力で打ち込み、同時にそれぞれの分野で地域社会に貢献されている方々、そうした活動的な皆さんをお招きし、学生時代の思い出や仕事のお話、そして静岡に寄せる思いなどを語っていただくトーク番組です。おいしいお茶を傍らにお楽しみください。さて、爽やか談話室、番組を進めてまいりますのはシティ FM 静岡 FM ハイの宮川博史社長です。宮川さん、おはようございます。
おはようございます。
今朝もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ではゲストをご紹介しましょう。今朝は静岡青年会議所理事長の青野博史さんをお迎えしております。おはようございます。
おはようございます。
それではお話を伺う前に、静岡青年会議所理事長の青野博史さんのプロフィールを簡単にご紹介させていただきます。青野さんは昭和47年の生まれで、静岡市のご出身です。大学をご卒業後、父親の経営する青野フレッシュミートへ入社され、現在社長としてご活躍です。青年会議所の活動では常任理事、専務理事などを経て、今年1月第6代目の理事長に就任されました。それでは宮川さん、お話をお進めください。
はい、青野さん、おはようございます。
おはようございます。
忙しいところご足労いただきました。
ありがとうございます。
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 今紹介がありましたように、会社も経営されてるんですけれども、はい、青年会議所、いわゆる GC ですね、
はい、
その理事長さん、何代目になるんですか。
ですね、静岡清水駿河が合併しまして、新しい静岡青年会議所ができて6代目になります。
そうですか。前任が藤田さんですね、はい。JC っていうのは私は非常にいい組織だな、やっぱり社会へ入っていくですね、はい、その立派なもんといいますか、青春のもんじゃありませんけれどもですね、そういうところじゃないかなというふうに思ってますね、社会人のもんといいますか。ところで、昭和47年の2月の生まれということで、はい、39歳になったのかしら、はい、なったんですか。
先月のですね、2月に39歳になりました。
拝見しててね、非常に、体格もいいし、そのゆったりとした感じで、なんて言いますかね、包容力のあるような、ね、印象を受けるんですけれども、昔からそんな雰囲気をお持ちになったんですか。
どうですかね、あんまり言われたことはないんですが、普段からそんなに怒ることはなくてですね、学生の頃もなんか自然に部長をやらされたりとか、自分は思ってないんですが、こう妙に追い詰められるところがあったのかなと思いますが、
なんか身につけたリーダーシップって言いますかね、そういうものをお持ちになったのかなというような感じがするんですけれども、
基本的に、意見いろいろありますので、いろんな方の意見を聞いた上でですね、自分の都合ではなく、皆さんの話の中で何が大事かなというところだけを常に考えさせてはいただいてきました。
で、静岡生まれの静岡子ということ ですね、
はい、
で市立高校出て、はい、から中京大学 の、 法学部でやったということですけれども、はい、子供さんの頃からスポーツも好きだっていうふうに伺ってたんですけれども。
そうですね、小学校の時にはですね、ソフトボール、町内会のソフトボールが盛んでして、今みたいにサッカーではなくてですね、まだ野球の時代だったものですから、ソフトボールの方で、一生懸命やらせていただいて、市の代表になったりとか、市の大会で優勝したりとかっていうことで、ピッチャーをやらせていただいてたので、毎朝6時半にですね、監督の家に行って、朝練ということで一人でピッチング練習をさせられたりもしてですね、そんなことで まあ、やったら結果が出るんだなっていうところは、そんな時に教えていただいたのかな。
なるほどね、はい、 中学は関山中学、それから市立高校ということなんですけど、はい、その頃はソフトボールまでやってたんですか。
ですね、関山中学校がですね、まあ、唯一珍しく野球部がなくてですね、野球がすることができなかったものですから、まあ、テニス部に入りまして、まあ、その時はあんまり一生懸命やらなかったので、まあ、とりあえずテニス部っていうような感じで3年間過ごしてしまいまして、はい、
高校の時もテニス、
で高校に入りまして市立高校ということで、まあ、テニスが非常に昔から強くて、まあ、伝統もあったということもあるのと、まあ、野球部かテニス部どうしようかなと思いつつもですね、まあ、野球途中のブランクがあったもんですから、まあ、テニスということでテニス部に入らせていただきました。
なるほどね。はい、まあ、しかしその頃のね、テニスの経験、また大学は中京大学の法学ということで、はい、テニスをやりに、スポーツの体験というか経験といいますか、はい、それが今のその青野さんを形成している大きな一つの柱になっているんじゃないでしょうかね。はい、
そうですね、やはりこう上下関係、先輩後輩のですね、きちっとした礼儀ですとか、まあ、規律みたいなのも厳しい中で教えていただきましたし、で一番分かりやすいこう努力をすると結果が出る、それは比べるものではなくて結果としてもう明らかに出てしまう世界ですので、やはりその経過と途中経過と結果っていうのが結びついているというような体験をさせていただいたのが一つ良かったのかなと思ってます ね、
そうですね、まあ、よく一般的に知力、得育、体育ってこう言うんですけど、はい、やっぱり現在の日本のね社会を見ていると何が救う、日本人を救うかっていうとね、私は、まあ、徳が欠けているというようなこともよく言うんですけども、はい、まあ、この辺はね相対的なもんで比較のしようもないんですけど、体育、スポーツっていうのはですね、やっぱり日本の社会を救うんじゃないか。要するに子供の時からスポーツをやれば、そのさっきその努力はね、はい、人ぐらいにならないというふうなお話がありましたけれども、やっぱりスポーツっていうのはルール、はい、規律、
そうですね、
努力、さまざまな要因が絡み合ってるわけですよ。はい、スポーツっていうのも非常にいいし、もっとスポーツを教育の中へ強く取り込んでいった方がいいんじゃないかなって感じしますけどね。
そうですね、まあ、特に団体競技ですといろんな意味でその集団生活もありますし、表舞台に立つものと陰で支えるものというような、まあ、日々社会におけるそういう状況っていうのがその部活の中でもございますし、やはり活躍するやつは活躍して、それを支えるやつは支えるというような形で、まあ、社会の縮図みたいなものありますので、やっぱり目立つものだけがよくて、支えるものが影っていうわけではなくてですね、まあ、そんなのも学べるし、挫折をするということも学べるので、非常にいいと思いますね。
そうですね、はい、やっぱり社会っていうのは人間それぞれ能力が違うんですね。私も若い頃陸上競技もちょっとやったんですけど、速いやつは本当に速いんですね。
そうですね、
これどうにもならない、はい、これは努力を超えてるところがあるんですよね。まあ、そういうことを知るっていうのもね、もうすごく重要、はい、だから自分はどういうふうなことをやったらいいのかっていうことを学ぶんですよね。
そうですね、
体でもやるってことでしょうね。はい、で大学でそのテニスやられて、まあ同好会とかクラブとかいろいろあると思うんですけど、はい、まあ、そういう中で、まあ、キャプテンなんかを選んだ、はい、ということですけれども、それで、まあ、そのスポーツで身を立てるって言いますかね、
はい、
スポーツを中心にして生きていくっていうふうなことで、その頃は家業を継ぐなんてことは考えていたんですか。
ですね、まあ、大学時代はですね、多分に漏れず学校に行かないようなふざけた学生でして、非常に楽しませていただいたもんですから、まあ、その中の一環でテニスというのを通じて、テニスのコーチをさせていただいたので、そのテニスのコーチというのは接客業でもあり、まあ、先生と呼ばれる職業でもあったりしてですね、非常にこう学ぶところも多かったり、非常に楽しかったんですね。その楽しいラインがですね、ずっと続いた方がいいなということで、できればお肉屋さんとですね、テニスのコーチっていうと、やっぱテニスのコーチは楽しいもんですからずっとテニスのコーチやってた方が楽しいだろうなと思ってですね、のほほんとした本当バカな学生でしたね。はい、
まあそんなことはないと思いますけど、で静岡から来て、お父さんのやってた青のフレッシュミート、
そうですね、はい、
いうところへ入られて、まあ、後継ぎみたいな形で入られた、
はい、
ということですけれども、はい、 やっぱり抵抗感というか違和感みたいなものは若干はあったんですか。
そうですね、まあ、あの社会知らずだったものですから、基本的にあの入社するのも決意をしたわけでもなくですね、あの父親が調子悪いということで、帰還命令が出まして、で急遽帰ってきてですね、まあ、わけのわからずまま手伝い始めたというようなのが現実でしたね。
しかし、まあ、これ言い方っていうのは難しいんですけれども、人生っていうのは結果往来でね。
そうですね。
でテニスをやって、まあ、名古屋か大阪か東京か分かりませんけど、はい、それで目を立てるというかね、生活していくと今と比べるとね、はい、私は今の生活を拝見していると非常に充実してるって言いますかね、いい人生を送っておられるんじゃないかなというふうに思いますけどね。
そうですね、まあ、名古屋にいて例えばテニスのコーチを続けてたらですね、もう少し幼い大人になってたかもしれないという、はい、のは、まあ、振り返ると思いますが、
はい、でまああの帰られて家業の、まあ、お肉屋さんって言っていいんでしょうか、はい、あの卸みたいなことを。
そうですね、一般的にこう一般の消費者の方たちにあのお譲りするのではなくてですね、ホテルですとか、まあ、あの飲食業の方たち、まあ、焼肉屋さんとかですね、あとは病院とか、まあ、そういうような形の業務用卸というような形のお肉屋さんですね、うん、はい。
爽やか談話室は静岡青年会議所理事長の青野博さんをお招きしております。
青野さん、その、まあ、私は多分ですね、はい、21世紀っていうのは食料と環境の時代じゃないかと思うんですよね、で特にお肉とかそういうのはね、まあ、地球上に60億人か65億人かよく分かりませんけれど、そういう人たちの生活水準が上がってくる、はい、まあもっと身近で言えば中国あたりが13億とか14億、この人たちの生活水準が上がっている。完全に食料っていうのがですね、世界の一つの大きなそのポイントになってくるんじゃないかというふうに思いますけどね、はい、これはどのように見ておられる。
そうですね、この前もちょっと青年会議所の講演の中で寺島さんという方がおっしゃってましたけども、まあ、地球の人口が70億にもなるというような形で、やはりこれからは本当におっしゃった通り、食料がですね、さまざまな武器よりも武器になるような、またその食料がないと国、国力がないというような呼ばれるところになるような時代に多分なってきますし、食料を取り合うための戦争というのが起こってしまうような形になるかもしれないというようなぐらい、食料というのは重要になってくると思いますね。
そうですね、はい、最近ではマグロの一番いいところは中国行ってしまったのかなんかね、よくお魚屋さんが言うんですけどもね、本当っていうと、いや間違いなくそうだと、こういうのを言うんですよね。しかし、まあ、大口の、まあ、なんて言いますか、いろんなお店とかですね、会社へ肉を卸していくということですけど、またそれはそれなりにいろんな意味の競争もあるでしょうし、品質の確保もあるでしょうし、またなんていうか生産量の価格とかさまざまな要因があると思うけど、はい、やっぱり人に言えないような苦労っていうか大変さっていうのはあるんでしょうか。
まあ、そうですね、肉の業界はですね、非常に、まあ、例年10年を見てみるとですね、いろんな事件やらですね、まあ、いろんな出来事があってですね、非常に苦労する部分もありますね。風評被害ですとか、やはり、まあ、生産者の方がご苦労されたりとかってことでですね、そういった意味では非常に心が痛む部分があります。
そうですね、はい、食品っていうのは非常にデリケートな、ね、その影響をその人々に与えるんですよね。だから今風評被害っていうふうなこともおっしゃられましたけど、全くそうでなくてもなんかちょっとした噂が噂を呼んでですね、おかしくなってしまうというふうなこともありますので、多分その辺は他の商品と比べてね、例えば機械とか、ね、そういうものと比べてちょっと異質じゃないかなっていう。
そうですね、
なるほどね。で現在会社はその本社が静岡にあって、はい、でエリアっていうのはどのエリア
ぐらい、はい、静岡市に本社を構えさせていただいて、その青のフレッシュミート自体はですね、東は御殿場で西は豊橋までですね、配送をさせていただいてまして、その範囲内の中の外食のお店の方たちにお世話になったりしてますし、あとはまあ自社配送ではないところで行きますと県外の方まで、物流を使ってですね提供をさせていただいているというような形になります。
県境を越えてもうビジネスを展開されているという。
そうですね、なかなかエリアが決まってしまうとなかなかお客様の数もですね限られてしまいますし、 あのそういった意味ではもう県内外を問わず出ていかないとなかなか今辛い時代なのかなというところでありますね。
あの特にねいい素材って言いますかね、はい、まあいい食品を確保するっていうのに苦労されるんじゃないでしょうか。
そうですね、やはり限りあるものこそ大体こう欲しがられたりしますので、より優位な条件で量を確保しなければいけないとかですね、で他の肉屋さんが持ってないものをいかにどう入手するかという意味ではその辺は大事になってくるのかなと思いますね、
うん、まあ、それと、まあ、サービスって言いますかね、はい、うん、アフターケアというかフォローするような形も、そうですね、取っていかなきゃいけないだろうというふうに思いますね。まあ、あのこのお肉屋さんの仕事を聞いてるとこれで時間終わっちゃうもんですけどね、はい、青野さんの場合はいろいろおやりになって、特にあの JC 青年会議所の問題ですね、はいはい、まあ、今日は青年会議所の理事長さんとしてお会いになって、はい、まあ、これは別に会社でも構わないんですけども、はい、そのことをちょっとお伺いしたいというふうに思いますけれども、はい、で大学を卒業して帰ってこられてその青年会議所にいくつで入られたんですか。
ですね、青年会議所に入ったのが24歳の時ですね、はい、
そうすると随分早いって言いますか。
そうですね、あの青年会議所とかという存在を全く知らなかったものですから、その友達の お兄さんが27、8で入られて、その方にご紹介をいただいてとりあえず誘われたから入ろうかなというところで、あの団体のやってることも知らない、その存在も知らないまま誘われて入ったというような感じでしたね、はい、
でも結果から言えばね、はい、それが自分の人生をね大きく形づける、その一つの要因になったんじゃないか。
そうですね、あの JC に入らせていただかなければ、ね、今の立場もなければですね、今の社業の状況もないというふうに明言できるぐらいですね、あのよく大人の学校というようなことをおっしゃる方がいらっしゃいますけれども、本当に社会の常識と社会のルールすべてをですね青年会議所で教えていただけたというような感じですね。
まあ、普通はやっぱりある程度社会へ出てから何年か経験を積んで入ってくるというのが普通だというふうに聞いてますけど、もう学校卒業して、まあ、即とは言わないまでもほとんど間髪を入れずに入られたということですね。まあ、それはある意味で言うと非常に良かったんじゃないかっていうふうに思いますね。
そうですね、私としてもその例えば社会に経験されてから入る方が当然いいところもあると思うんですが、やはりこう無垢なスポンジの状態のですね素直なラインでこう入らせていただいた分だけ吸収をさせていただくものの量が多かったというか、スポンジに水が全て吸い取るようにですね、うん、吸い取らせていただいたのも多分23、4とかっていう若い年代だったんで素直だったんですね。
でしょうね。
多分いろんな方の言ってることがそのままその通りだと思って一応取り組ませていただいたので、そこが大きかったのかなと思っています。
でなんか先ほどもちょっと触れたんですけど、結婚も早かったということで、
はい、
何歳の時に
結婚したんですか。そうですね、結婚もでも早かったみたいでですね、23の卒業してですね翌年には結婚をしまして、24かな、それでそのまま子供も生まれましたので、人生がですねあの一変したような状況でありますね。
しかし他の人よりより長く生きてるっていうかね、その言い方で絶対的には同じなんですけれどもね、はい、経験とかいろんな意味で言うと、より長く生きてるっていう感じを受けますよね、はい、
あの当然親になるのも早かったですし、その社業を継いだり青年会議所入るのも早いということで、やはり経験できないラインを早い年代の時に経験をさせていただいたというのが今大きな財産かなと、う
ん、であの、まあ、JC 入ると最初は、まあ、言い方悪いんですよ、使い走りっていうんですかね、いろんなところでこき使われるっていうかね、はい、まあ、それが辛いっていう人もいるようだけど、それ自体がそのこき使われるところが一つ自分自身の勉強になっていくっていうようなことをよく聞くんですけど、
そうですね、やはりあの先輩のおっしゃることっていうのは経験則に基づいて言っていただいているので、やはりそれを素直に聞いて動いている中に何か教えていただけることっていうのが必ずあるんですね。単純に憎くて言う方なんてほとんどいらっしゃらないので、やっぱりこいつをもうちょっと何とかしてやろうっていう思いを込めて、まあご忠告をしていただいているのがちょっと厳しくなっているというような感じですので、まだ体育会でしたから、まあ、それが何の苦もなく過ごさせていただいたというのが現実かな、
うん、まあ、そういうところに規律とか、ね、秩序とか、ね、はい、そういうふうな上下関係とかいろんなものが、ね、うまくスポーツって取り入れているんです、はい、それが生きていたということですかね。で数年を経ずしてもう ある程度の役員といいますかね、
はい、
役割を果たされるようになったわけでしょ。
ですね、まあ、1996年に入会させていただいてまして、まあ、今が2011年ですので、途中はですねちょっと青年会議所を お休みさせていただいてまして、お休みというか公的には休んでないんですが、あんまりこう出ない時があってですね、それはやはりこうタイミング的に社業の方に力を入れるタイミングがどうしてもあってですね。
そうですよね、
はい、実際は私親父のところに入った時には会社が潰れそうでして、はい、売上より多い借金があってですね、蓋を開けてみると大変な状況だったんですね。で、それを騙されて帰ってきたのはいいけど大変な状況でですね、倒産するか廃業するか親父にこうどうしようかって言ったぐらいだったんですが、まあ、途中負けず嫌いが発揮しまして、このままじゃいかんなということで仕事一生懸命やって、工場を新設したりとかっていう時期も重なってですね、なんとか立ち上がって走り始めてたので、やっぱ青年会議所どうしてもちょっと行けないような時代があって、2007年ぐらいにですね、まあ、会社の方も徐々にこう順調に伸びてきて、まあ、今までお世話になった青年会議所にもお返ししなきゃいけないということで役職を受けさせていただいたというような現状ですね。
うん、やっぱり若さと体力といいますかね、気力を含めた、
はい、
そういうものでそういうその難関を乗り越えてきたということでしょうかね。で、現在では非常に順調だって、社業順調だというふうにお聞きしてるんですけど、
まあ、おかげさまでですね、まあ、従業員も50名ほどいますし、浜松にも別会社を立てさせていただいて、そこにも40名ほどの従業員がいるというような形 で、もう一社仕入れの会社も作らせていただいてですね、今3社で、あと親父のやってる別会社があって4社ということで、まあ、グループを組ませていただいている。
FM ハイ爽やか談話室、静岡青年会議所理事長の青野博さんにお話を伺っています。
青野さん、その JC の、ね、青年会議所の話を聞いてると、これまた時間が ものすごく必要とするものですから、はい、うんと大雑把にお聞きすると、まあ、青年会議所でその、まあ、力を入れたことといいますかね、
はい、
自分が役割を果たしたことで一番印象に残っているというのはどういうことでしょう。
やはり理事長の思いでですね、1年が動くということで、青年会議所はやはり理事長になって自分の思うことっていうのが行える状況でありますので、それまでの役職というのは理事長の元の夢を実現するということで、なかなかそれまでは達成するというのはですね、なかなか難しいところであると思うんですが、まあ、委員長というところの立場でですね、未来学園というのの夢学校というのをやらせていただきまして、さまざまな小学生に職業体験をさせてですね、いろんな一流の職業人の方を講師としてお招きをして、お話を聞いてですね、将来の夢を持ってもらおうというような事業を行った時にはですね、1000名を募集させていただいて、まあ、900名ほどの生徒に来ていただいたり、でやはり親として未熟な親が多い中で、やはり親としての勉強しようということで、親学というようなところもその同じ時間の別会場で親御さんを対象にやらせていただいたりとかですね、まあ、そんなような事業をこなしていただいたのが、まあ、達成できたことかなというところではありますね。
今ね、お話があったことを総括してみますと、やっぱり教育って言いますかね、
そうですね、
子供をどうやって育っていくのか、はい、子供っていうのは時代の日本を担っていくわけですから、そういう子供たちに目を向けてその仕事をやらされたっていうのは、あれで言うと、まあ、そういう素質ももともとお持ちなんでしょうけれども、運が良かったっていうようなこともあるんですよね。
今思えばそれを担当させていただけてよかったかなと。
それから今話の中でちょっと面白いなと思ったのは、その 親の教育って言いますかね、
はい、
まあ、最近私幼稚園 その園長さんとかですね、保育園の方にお聞きするとね、子どもの教育よりもね、親の教育が必要じゃないかっておっしゃる人が多いんですよね。
まあ、こういうと語弊がいろいろあると思うんですけれども、やはり子どもは親の鏡ですので、やはり親がちゃんとしないと子どもってちゃんとしていかないもんですから、やっぱ親の価値観というか生き方っていうのが一番大事になってくるのかなと思いますね。
PTA でその授業参観とかね、
はい、
小学校なんかのお母さんたちが行くと、もう子どもたちが一生懸命勉強してんの後ろの方でね、べちゃべちゃべちゃべちゃ指導してると、その勉強の内容なんか見て聞いたりしてないというふうなことも聞くんですけれどもね、まあ、これは戦後のその世代がどういう教育を受けてきたか、まあ、ゆとり教育だったのかどうかちょっとよく分かりませんけれども、 もうちょっとやっぱり厳しくね、その親の教育っていうのをしなきゃいけないんじゃないか、まあ、こういうこと言うと年を取った証拠だって言われるから言いにくいんですけれどもね、そんな印象っていうのはありますか？
そうですね、やはり子どもに対して、私ども今年ですね、子どもの青少年教育やるんですけれども、今年のテーマがやはり物事の道理を教えてですね、探求心を育むっていうようなことがテーマでやらせていただいてて、今自由という名のもとにですね、やっぱり物事の道理を知らない子どもが多い、やはりしっかりと道徳的なところを教えていかなきゃいけないということで、子どもたちにはそのテーマを与えてやらせていただいてますし、やっぱり親としては本当に親として何が大事なのかっていうきちんとした価値観とですね、常識を持って行動するということが非常に大事なのかなと思いますね。
なるほどね。まあ、話があちこち飛ぶんですけれども、やっぱりこのところ青年の船って言いますかね、はいはい、東海号っていうのがありますよね、はい、まあ、いつも話題になってますけれども、あれに相当そのエネルギーを投じられたっていうふうに聞いてるんですけれども、
は
い、
この東海号というのは東海地区4県でですね運営する船なんですけれども、これのこう主幹といいますか、主だってやる当番みたいのがですね、その東海4県で回ってくるんですが、私ども2007年に担当させていただいたんですが、本来83会議所あるもんですから83回を、ね、立たないと回ってこないはずなんですが、やはり静岡東海地区でも大きいもんですから、2007年に引き継いでですね、2011年にその主幹ということで、そのメイン事業としてですね、当番も回ってきたという形になります。
実質的な責任者みたいな。
そうですね、はい、
大変でしたでしょうね。
そうですね、まだ出航は6月ということでですね、今一番佳境に入っているところではありますけれども、やはりこれもですね、青少年ではないんですが青年のやはり育成ということで、青年たちがどう生きていくべきかというところのところをですね、研修する研修船ですので、やはり未来を作る意味ではですね、少年、青少年、青年ということでですね、まあ、私たちも青年なんですけれども、その辺がの教育というのが一番気になってくるかなと思っております。
それで理事長になってですね、はい、改めて感じること、思うことはどんなことでしょう？
そうですね、やはり理事長という立場に置かれますとですね、220名のメンバーを抱えているというところの責任感とですね、やはり自分自身がメンバーよりも誰よりもですね、きちんとした考えを持って行動を示していかなければいけないという責任とですね、やはりリーダーとしては方向性と決断をすることの難しさと重要性というのを非常に最近感じます。
まあ、最後にですね、はい、まあ、私ども FMI という小さい放送局ですけれども、なんか要望って言いますかね、そのこんな風な会社になったら、こんな風なメディアになったらというのがあったら一言いただけますか？
そうですね、やはり芯をですね、しっかりと持たれた形でですね、やはり言葉の持つ意味というのが非常に大きいですし、言葉の持つ力というのが多分無限大にあると思いますので、そういった意味でこう先導されることなく何が重要なのかというところも含めてですね、力強く発信をしていただけると、さまざまな運動ですとか地域の未来ですとか街が変わるというような、そんな力を持ってらっしゃる媒体だと思っておりますので、ぜひ頑張っていただければなと。
ありがとうございました。
今朝の爽やか談話室は静岡青年会議所理事長の青野博さんをお迎えしてお話を伺いました。青野さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは皆さん、素敵な休日をお過ごしください。